シュワシュワ弾けた気持ちの名前教えてよ、君は知ってる。
シュワシュワトリトリミー、シュワシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー。
皆さんこんにちは、パステルパレット若宮イベ役の畑沙和子です。
皆さんこんにちは、大和真弥役中上郁美です。
パステルパレットシュワラジ、この番組はバンドリガールズバンドパーティーのアイドルバンドパステルパレットのメンバーがシュワッとおしゃべりをお届けするアイドル系バンドトークバラエティ番組です。
は
ー
い、
今日ね、
うん、
なんと5月23日、
うん、
恋文の日だし、
違う、ラブレターの日だ。
ラブレターの日で、
うん、恋ブミだから、うん、ラブレターの日。
知らなかった。初めて知ることがたくさんあります
し、本当だね、
このね、ラジオでね、
恋ブミの日か。
うん、フミってのがいいね。
そうだね、うん、いや、フミ書く
もう手紙、私昔ね、うん、まだなんていうの、ペンフレンドみたいな文化があった頃に、
懐かしい、
これはなんか雑誌のペンフレンド募集みたいなのに応募して、ちょっとだけやり取りしたことある。あとはインターネットで仲良くなったお友達と、青森の子だったかな、文通してた。
私もだもん、今思い出したけど文通したことあるわ、
うん、あ、やっぱこの世代はやってるんだよ
あった、
ね、
会ったことない人とさ、今だとほら、うんうんうん、インターネット上で会ったことない人といっぱい繋がれるけど、うんうん、会ったことない人となんで繋がったんだろう。その後一回会ったんだけど、
すごい、近かったってこと？
ね、都内だけど、なんかちょっと遠くの都内の人で、うん、なんか会おうとまだ会えるけど、うん、みたいな感じだった、女の子。
でも子供だとね、結構やっぱり距離感じるんだよね。私会ってないな。青森の子はそのチャットとかもすごいやってたんだけど、うん、なんかそれプラス絵描くの好きだったから、うんうん、お手紙とイラストを描いて送り合ってた。
なるほどね、なるほどね、
うわ、楽しかった、ね、ああいうのも。
今は普通にすぐもうデータでペンってでき
た。そう、
ちょっと違う感覚だよね、うん、きっとね、
待ってね、来るのはね。
そうか、ラブレターの日なのか。
ラブレターとかもなんかそういう文化も、私自身もそうだし、周りもなかった。学生時代
書いたことない。
うん、下駄箱がさ、うん、なんか漫画とかだとパカってなるじゃん、
うんうん、
でもなんか全部さ丸見えだったから。
あー、なるほどね、
そうそうそう、
オープンなタイプだったんだ、
う
ん、
だから誰か
と
バレちゃうあーってなんか、
そうか、そうか、どういうタイプだったか覚えてないな。下駄箱取ってないってことは下駄箱に入れたことないってことだよね、
うん、多分そう、だからやってる人もいなかったか、漫画の中の世界って感じだった、
バレンタインとかどうしてたの、渡してたの。
あれ、
友チョコしかやんなかった。
うん、もうみんなでこうタッパーとかにケーキ作ってきて、うん、クラスのみんなにこう配るみたいな。で、私はもらうっていう。
あれどういうこと、
もらうっていうそうだった。
そっか、いや、下駄箱ないけど、私ロッカーに入れたことあるな、チョコ、チョコと手紙、う
ん、ラブレターじゃん、まさに。
そう、やったことあるわ
それはさ、うん、なんか返事って直接言われるの、それとも手紙が返ってくるの、そのロッカーに。
返ってこないよ、
ただ
の片思いだから全然返ってこないけど。
いやー、いいな。
で、なんか超ドキドキしながら、うん、なんか友達と一緒に朝早く行って入れた、
うんうん、漫画じゃん
漫画してたね。
いいな。
じゃあ漫画だったんだよ、多分その当時ほら漫画しかバイブルがなかった、私には。
あ、そう、
そう、
なんかドラマとかも私もそんな見なかったから、
漫画のイメージで入れてるから、うん、入れられた方的にはさ、漫画の人じゃないかもしれないじゃん、
う
ん、
でも嬉しいと思うよ。
どうかな、
よく言うじゃん、なんかチョコもらえないくて、まあなんかお母さんからしかもらってないみたいなさ。
いや、全然超モテモテのイケメンだったから、
みんな好きだったんだ
みんな好きだっただから入れられたんだよね、逆にね。
そういうなんかモテモテの男の子みたいなのもいなかった。
そう
か、なんか学園のアイドルみたいな、
アイドルって感じでもなかったね、遅刻とかすごい多い人だったし。
あ、で、そう、悪いところがちょっといいみたいな。
悪いっていうか、なんか一人だった、結構
一匹狼的な。
最初のうちは誰にも気づかれてなかったの、うん、その人がイケメンだって、はいはいはい、我々っていうか私の友達が、うん、すごいイケメンいるね今日、入ってみたらいんねみたいな、なってたんだけど、誰も気づいてなくて。
誰系？1年
か。私濃い顔が好きなん
だ。あ、阿部寛さん系？
どうかな、もっと綺麗、色白
なんか、あ、全然
私でもハイドさんとかの綺麗。
あ、そっち系？そう
だけど髪の毛は、
うん、
まあ、学生だから
短髪？
短髪で、うん、でも短髪なのに綺麗な顔だったの、すごく。
へぇ、
漫画みたいな顔だったんだよ。
へぇ、じゃあめちゃくちゃイケメンなのに1年も気づかれない
ってすごい。そう、誰も気づかなくて、うん、で、2年間同じだったの、うん、クラスが、うんうん、変わらないクラスだった。2年目ぐらいからみんなちらほら気づき出して、
うん、
で、なんかほら、ちょっと積極的な女の子とか話しかけられるんだけど、うん、我々みたいな漫画の人たちは、うん、話しかけられないから、そう、でも、なんかもうバレンタインの時だけ2人でこそこそ、う
ん、なんかいいね、
漫画ってなった
あ、なんていうか、その子が好きっていうのもあるけど、うん、そのシチュエーションが楽しいっていうのもあるもんね。
そうね、漫画の出演者をやることないからね、うん、なかなかね、
うん、私、高校が女子校だったんだけど、うん、いわゆるイケメンの女の子がいた。
モテんの？
めっちゃモテてた。
あのね、顔みたいな感じ。
いや、でも本人はいたって普通？
普通？いや、カオルさん
カオルさんがちょっとおかしいって言ってたんだけど、なんてい
う、
かっこつけ、なんていうの、なんか、なんか女の子
たちに、子猫ちゃんみたいな感じではない。
じゃないじゃないじゃない、うん、なんか普通のなんか友達、女の友達みたいな感じなんだけど、顔がね、ビーズのね、うん、稲葉さんにめっちゃ似てるの。
女子で、
うん、で、背が高いの。
それかっこいいね。
めっちゃかっこよかった。
それはかっこいい、モテちゃうね、う
ん、髪も別に、なんだろう、ボブじゃない、肩につくかつかないかぐらいで、ちょっと長いんだけど、それもなんか、ビーズの稲葉さんみたいで
見たい、
うん、私の友達が仲良かったから、うん、よくその友達会いに来てたの、その人が、うん、で、なんかあの黒板の前とかにいると、うん、めっちゃかっこいいって言ってた懐かしい
いいね、女子校もあるのね、そういうのね、いいね、
いや独特のね、
ね、
それはね、普段たくさんね、
もらってるよね、
ファンの方からね、イブちゃんがその下駄箱にもし手紙入ってたら、うん、これはとか言いそうじゃない。
確かに、ね、多分ラブレターだと思わない、
うん、なんかこうなんていうの、剣道部のさ着てさ、あの体育館裏に行きそうしない、お面つけて
やりそう、
尋常に勝負って言いそう
困っちゃうよ
そんなつもりでは、
そんなつもりでは
それもね、受け入れてくれて、
それはそれで喜んじゃうかもね、逆にね、
あ、本当のってなんかいいなぁ、みんなやっぱなんだかんだそういうちょっとエピソードあるってね、
今時はどうなんだろうね、
やっぱメールじゃない、
メール
メールとか LINE とか、
だからやっぱラブレターってやんないの、恋文しよう、せっかくだから、じゃあ今日はみんな書いて、
そうね、あとあれじゃない、今さ、LINE、若い子は LINE しないらしいから、インスタのストーリーとかであげるから
、え、みんな見れちゃわないの、それって
限定公開か。
そんなことできんの？
わかんない。私インスタやってないから。
私インスタわかんないんだよね、よく。
なんかちょっとごめんなさい。ふわっとした知識で喋ってしまいましたけれども。はい。ということで、番組をスタートさせる前に皆さんにお願いがあります。うん、この番組ではメールの他にも SNS でのハッシュタグシュワラジをつけた投稿もチェックしていますので、ぜひハッシュタグシュワラジをつけて番組の実況や私たちへのメッセージを投稿して一緒に番組を盛り上げてください。
はい、シュワラジは、シュワはひらがな、ラジはカタカナです、
はい、
たくさんの SNS への投稿もお待ちしています。
それでは皆さん、最後までお付き合いよろしくお願いします。パステルパレットシュワラジスタート。
パステルパレット、
まずは皆さんからのお便りを紹介していきましょう。
はい、
それでは1通目、ラジオネームまやちゃん推しのサムライ Z さんからです。ありがとうございます。イベントスクールエクスカーション花咲川女子学園編拝見しました。修学旅行の思い出作りの中で自分たちも少しずつ変化していると語っているところで、うん、これまでのみんなの軌跡を思い出して心が熱くなりました。この先もいろんな出来事があるかもしれないけど、みんななら乗り越えていけそうな気がすると感じる最高のストーリーでした。さて話は変わりますが、 が、うん、皆さん修学旅行で何か印象に残るお話はありますか？
お
ちなみに私は中学時代に修学旅行で京都に行ったのですが、
うん、いいね。
そこで親から預けられた大事なデジタルカメラをなくしてしまい、うん、そのショックで修学旅行を全然楽しめなかったことがあります。
かわいそう。
無論帰ってから両親にこっぴどく怒られました。うわーすごい思い出。
これは高価なものをね。
ねえデジカメ中学生でなくしたらもうどうしようってなるよ ね、うん、
ねえだってもう 5万6万とかいう話でしょ、ね、デジカメってもっと高いか、ね、
その当時の感覚だとすごい高いもの、
うん、確か10万とかか
ねえ。ものにもよるだろうけど、
まあねえ難しい、まあ、
でもすごいねご両親はそれを預けたんだよね。
うん
ね、どうかな、まあ、中学生ぐらいだったら預けちゃうかな。うち小学生、今一番上が小学生だけど絶対何も預けられない、
うん、私もねあのインスタントカメラとかね、
うん、あそうだよね、うん、そうあれぐらいだったらなくして置いてきちゃってもさ、うん、まあまあみたいな。
でも冷静に考えてスマホってさ、うん、10万とかじゃん。
そうだよね。
あれみんな持ってんのすごくない？
スマホなくしたとか、うん、なったらね、
ねどうするの？
どうすんの？
スマホ2年間お預けとか
どうするんですか？世の中のお母さんたちに聞きたい。
でもあれかあの位置とか調べられるから帰ってくるのかな、うん、
帰ってくるかな。
大人でも結構なくすって聞くじゃない携帯って。
そっか、なくしたことある？
ない。
私もないかもな。
あ置き忘れはあるかも。置き忘れて取りに行ったことあるかも。
あなんかでも病院とかさ、うん、どっか歯医者とかそういうとこだったら絶対ほぼほぼ中で預かってもらえて、うん、持ってくるじゃん、
うんうん、駅かな、駅かなんかでなんか取りに行った気がする。
優しい人多いからね日本人
は
ね。
まあそうね、
結構ね、
う
ん、意外と戻ってくるのかもしれないね。
そうね、確かに。
デジカメだと名前とかも書かないし、ね、
うん、
スマホは結構個人情報いっぱい入ってるから、うん、逆に言うと誰のかは絶対分かっちゃう
ね。分かっちゃうしね。まあよくも悪くもってとこだけど、
ないけど帰ってくる日本っていい国だね。
いい国だな。修学旅行の思い出か。私中学校が、うん、岐阜？
岐阜？
うん。沖縄の予定だったんだけど、うん、まぁ、あ、ちょっと情勢的に変わって岐阜になって、うん、高山、飛騨高山に行った。
へぇ、いいね。
なんかね、
行ったことない岐阜って
。なんか、なんていうの、本当にこう、京都と違う感じの、うん、なんかああいう街並みっていうの？ことって感じで、楽しかった。なんかブラブラ歩くだけなんだけど、街の中を。
うんうん、へぇ、いいな。岐阜行ってみよう今度。
岐阜ね行ってみたい。いいよ。なんかそんなにこう なんかごちゃごちゃしてる感じじゃない。
ね、
うん、
旅行するってなって岐阜行こうってなったことがなかった。
うん、家族連れとかいいと思う。
いいね。
そうなんかサルボボ作りとかした。
サルボボ。
サルボボっていうね。何のなんかね人形みたいなお守りなんだ。
知ってるかも。
赤くって、うん、なんか頭巾かぶってるちっちゃい人形みたいな、うん、
サルボボって名前すごい可愛い。
そうなんかねサルボボね作って
ある。あ知ってる知ってる。
これもねボボ作ったりとか、あとはそのアクティビティは私はやらなかったけど急流滑りとかやったりとか、なんかねショッカーぐらいに行ったんだけど、うん、ねそれは長野になっちゃうんだけど、なんか長野県境にある山雪がまだ残ってて、そのそり滑りができたりとか。
へえいいね。
そうなんか
楽しそう、うん、いいな。私もでも中学はね、うん、京都奈良でしたよ。鹿にまみれてきましたよ。
鹿が結構ね
すごいね。奈良の鹿すごいね、うん、
結構来るからね。
ガンガン来るよね。
ガンガン来る。なんか当然のように来る。
うん、来ない、うん、来てない人いなかったもん。みんな何かしかをこうグイグイやられて、
そうそう、なんか服とかこう、だいたいみんなこのダーンってやられて土がつくっていう。
そうめっちゃ怖かった記憶。私はやられなかったけど超避けてたから。
結構ね、
みんなちょっとびっくりしてた ね。鹿には。でもみんなお土産には鹿の糞っていうやつを買って帰るから。
まあまあまあ、
中学時代ぐらいだとまだちょっとその、うん、ネーミングに光っちゃうんだよね、はいはいはいはい、みんなね。
まだちょっと子供の心が残ってるからね。まあ、なるほどね。で続きまして、ラジオネーム白金さんからいただきました。ありがとうございます。ゴールデンウィーク中に友達と二人でガルッパ富士急コラボに行ってきました。友達も自分も揃って臆病なので、うん、富士急の絶叫アトラクションには乗れませんでしたが、その分コラボフードやスタンプラリーなどを楽しんできました。うん、 富士急は入園だけなら無料なので、うん、アトラクションに乗れなくても損した気分にならないのがいいですよね、うんうん、この日のお昼ご飯はもちろんアスパレのグリーンカレーをいただいたのですが、意外と辛口なスパイスの効いたカレーでとっても美味しかったです。今回だけでコラボフードを制覇することはできませんでしたが、うん、今度ライブで富士急へ行った時リベンジしたいと思います。
おー素晴らしい、
ね、あそっか、パスパレのあのカラーがパステルグリーンだからグリーンカレーなんだね。
なるほど
ね
ちょっと黄緑っぽいけどね、グリーンカレーって、ね、うん、
ちょっとね、まあね、まあね、ちょっと白い、あのココナッツミルクいっぱい入れて
多めでお願いします。
多めでね。
でも結構スパイシーだったんだ。
グリーンカレーって意外と辛い、
辛いんだよね、うん、大好きだけど。
私も美味しいよね。
美味しい。なんかでも結構いろいろさあるけどさ、うん、
いやラーメンもいい ね
ラーメン、醤油ラーメン、これ赤く見えるけど、
ね、辛いかな、
ね、たまたまこの写真の色がそうなのかな。
でも辛い辛いになっちゃうから多分辛くなさそうだよ
だよね、
うん、
でも全部美味しそう。
クレープもいいな。
クレープ、ぶどうゼリー、
あいい、
夏って感じだね、うん、飲み物全部可愛いじゃん。
ねえ、ソーダフロートとかも暑い時飲みたいよね。
なんかさ、うん、コラボフードって結構がっつりコラボの作品とかもあるじゃん、
うんうんうん、
完全にこうなってるやつ、
はいはいはい、うん、
そういうのより断然美味しそうだねこれね。ちゃんと普通にありそうな感じのメニューだよね、う
ん
う
ん、なんかそのもちろんバンドリが好きな人は楽しめるし、
うん、なんかじゃなくても普通に頼みたいかも、
ね、うん、入り口になりそうだよね。
そうだね、
みたいな、
こんなのやってんなってなって、うん、そしてバンドリのガルパもやってくれるよって、
ね、
ね、一番いいよ ね
ありそうだよね。
いいね、
楽しいな。行きたくなるなぁ。
行きたい。6月19日までだって。
あ、まあ、なんか夏のイメージだったけど、また夏なんかあるのかな。
ね、ほんとだね、6月19日。そうか、日付で行っちゃうと。でも最近暑い日もあるからよくわかんないけどさ、
うん、うんうんうん、
でもなんか確かにね、夏っぽい飲み物多いけど、ね、
やっぱライブがあるからかな、ずっとこの時期ね。
そうだね、
うん、ぜひ皆さんも遊びに行ってみてください。はい、
ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして、ラジオネームわきぴーさんからです。ありがとうございます。バンドリーときめく夏祭り2022キービジュアルが発表されましたね、
はい、
ピンクの可愛い浴衣に手袋をしたあやちゃんがなんだかくのいちのようで、
うん、
はっ、これはイブちゃん要素とざわついてしまいました。アミタさん、シャワスコさんのイベントでの活躍楽しみにしていますとのことです。ありがとうございます。
そう、アミちゃんとね、一緒にパスパレからはさせてい
ただいて、ね、そうだね、うん、2人だから合体させた衣装にしたってこと。
あー、そういうこと。
そういうこと。
はー、それはもう気づかなかった。
どうなんだろう、でも珍しいよね、あやっあやさんがこの感じの、
ね、なんかね、もしか
黒でっていうの、
手袋の、あ、でもあれレースのとかってさ、
あるよね、最近ね、
なんかね、お着物着てる人とかで、
あるある、
ね、あるイメージ。
確かに
やっぱおしゃれだね、
おしゃれでやってる
ね。
そうだね、
あ、みんななんかそれぞれのそれっぽい、なんていうの、
うん、
なんかモチーフの ね感じで、
浴衣の感じも可愛い、
うん、なんかやっぱりさ、こうなんていうの、この情勢になってさ、コロナのなんか浴衣とか着るさ、イベントがまずなくなったじゃない、一時期
お祭りがね、うん、ない時期すごい長かったよね。
そう、
ぼちぼち復活してきてるから、今年は花火とかも見れたらいいけど ね
あと浴衣も着たい。
そうだね、浴衣
何色着ようかな。
みんな期待してるよ、みんな浴衣着てくると思っちゃうよ、そんなん言ったら。
今この日は着るんじゃないですか。どうかな、勝手に言ってます。ということは、うん、紫か。紫の浴衣って着たことないかも。
似合いそうだね。
感触がね、多いのは多いんだけど、うん、なんか白とか、
あー、なるほどね、
白なんか紺とか、
うん、
なんだけど、あと黄色とかあんま着ないかも。
黄色って難しくない？
難しい、
なんか子供っぽくなっちゃいそうね、うん、
すごいちっちゃい頃はチューリップの、うん、なんかピンクのやつだったかな、持ってたけど、なんかもうある程度、もうずっとこの顔だから、ある程度なんていうの、
完成されたの、早めにね。
そうそうそう、小学校の時から大学生って聞かれるタイプだったから
すごいね。
なんかこのなんか可愛らしい感じのなんか華やかみたいなのがあんまり似合わなくて、
黄色もなんかちょっとなんだろう、山吹っぽく寄せればいけるかもしれないけど、
ちょっとね、くすませればいけそうな気はするけど、ぜひ楽しみにしてて、
うん、
もしかしたら一人だけ来てるかも、イベントで。
それ楽しい。それをこあのすごく心待ちにしてる。一人だけ来てるパターン。
みんな着ないのに。みんな気まずくなるやつだよね。そう。え、着るなら言ってよってなるやつだよね。
そう、言っときな。
う
ん、
そうそうそう。
言っとけばほら、みんなきっと浴衣にしようってなるかもしれないし。
着付けできるからね、浴衣自分で。
そう、あ、着れる人？私も着れるけど、うん、浴衣ぐらいまで。着物も何回か着たことある。
着物は無理やな。なんかね、ここはね、授業でね。
あ、そうか。
あったの。
じゃあもう全員分着せたらいいんじゃない？シャオちゃんが。
着せるやつ、あ、確かに着せたわ。
着せた？人に？
そう、私自分が自分で着るから、うん、自分で自分で着るってやつだったけど、確かに授業は人に着せた気がする。
そうなんだ。
なんかシュッシュッシュッってやって、シュッシュッシュッってやって。
でも人にやるのと自分でやるのってどっちがやりやすい？
自分でやる方がいいと思う。
自分のことを自分で着る方。
あ、なんか帯とかはもちろん回さなくていいからあれだけど、ね、やっぱりぴったり着るって意味では自分の方がいいかな。人のだと緩くなっちゃう。
ぎゅどこまでやっていいかわかんないね。確かにね。
そうそうそう。だから綺麗に着付けられるのは自分かな。
あ、なるほどね。
あー、楽しみだな。
皆さんも楽しみにしていてください。ということで、皆さんたくさんのメールありがとうございます。
はい、
それではここで一曲お届けしましょう。パステルパレットで天下統一 A to Z。
教えてもらい、可愛いか、あ、はい、かで判定するコーナーです。どちらか一人でも可愛いと判定した場合は、パスパレ的可愛いものとして認定されます。私ね、一番最初のね、うん、あのね、あのスタッフさんの投稿しかない時にやった。
おー、ほんと、私初めてです。
おー、
楽しみ。
なんかね、ほっこりするいいコーナーだよ。
いいね、可愛いを判定していく
ね。はい、早速皆さんからいただいた可愛いと思うメールを紹介いたします。
はい、
ラジオネームギルドさんからいただきました。
ありがとうございます。
栃木にめちゃくちゃ可愛い駅名があります。
うん、
その名もおもちゃの町駅。東武宇都宮線という電車の駅なのですが、自分が今まで見てきた中で一番可愛い駅名だと思いました。
うん、
おもちゃも町も全部ひらがなです。うん、昔から周辺におもちゃの工場が多かったことに由来しているそうなんですけど、町名もおもちゃの町1丁目とかおもちゃの町5丁目とかになっているそうです。最寄り駅を聞かれた時、おもちゃの町って言えたら可愛くないですか？
可愛いね。言っちゃいけないの今。まだダメ、まだ判定じゃない。
分かるよ、分かるよ、その気持ち。
いいな、本当にあるんだ
ね。なんか本当に、なんかあれだよね、なんか子供のおもちゃの、
うん、そうそう、あの、あるじゃん、なんかあの子供のさ、うん、なんかあのゲームセンターとかで乗るさ、うんうん、ちっちゃい電車のさ、駅にありそうだね。
ありそう、ありそう、
本当にあるんだ
ね。
行ってみたい。
宇都宮線っていうのはなかなか硬い感じするし、
ね、確かに、確かにひらがなで、
うん、
面白い。
しかもなんか前後がさ、なんかその普通の名前なのも、
ね、
なんかいいよ ね。
そうだね、本当だ ね。面白いな、町の名前までになってるのすごいね。
決まった、
決まってる。
いくよ。
これなんていうの？ちょっと待って。
かわいいか、
うん、
はい。
はい、はい、
OK です。いきますよ。判定に行きましょう。私たちの判定は、せーの、かわいい！
かわいいよ、これは。行きたいもん。
これ、どんな、今もあるのかな、おもちゃの工場とか。今はもうない。
工場由来なだけだからないのかな。
じゃあほんと名残なんだ。
なんか作っちゃえばいいのに、おもちゃミュージアムとかさ。確かに
ね。
なんか
そうだそうだ。
作ろう。おもちゃミュージアムある。
ああ、あるんだ。あるのはあるの。行ってみたい。
行きたい、うん。でも大人が楽しいミュージアムなのかな、おもちゃミュージアムって。昔のおもちゃとかがあるのかな。
で昔のおもちゃがあったら絶対楽しいよね。まあ、
それはそれで子供も楽しいし、大人も楽しいし、いいかもね。
ね。
行ってみたい。
おもちゃ。でも確かにさ、おもちゃって漢字でどうって書くの？
玩具。
あーあーそうだ。
玩具でおもちゃ
って書く。確かに玩具の街はちょっと硬い感じするね。
硬いね。ひらがなでいいよね。街、うん、までひらがなのがいいよね。
確かにね。バランス的にはね。
街の名前いいね。
いいですね。
住んでたらいいですね。うん、
じゃあ次。
書くの簡単でいいな。
うん、確かにひらがなだからね。
ひらがなだからね。
1年生でも書けちゃう。
うん。
では続きまして、
はい、
ラジオネームすがぱらさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の弟の可愛いエピソードを聞いてください、うん、弟がまだ5歳くらいの時に、うん、動物園のお土産で大きな蛇のぬいぐるみをもらいました、
うん、
その夜喜んだ弟はぬいぐるみを抱きしめて寝ていたのですが、うん、うおー巨大蛇や、うおー怖えーとストレートすぎる寝言を言っていました。可愛くないですか。
いや
なんてほっこりするメール。
すごいねいいね。寝言ね。
寝言言う？
めっちゃ言うんだけど、うちの子。
え、
私も寝言派なんだよ。
あ、ゆくちゃん自体も言う。
多分ね、言ってるんだと思うんだよ。私自分の寝言聞いたことはないけど、
あ、そう
ね、なんかお姉ちゃんなんかこんなこと言ってたよとかよく言われてて、昔から何の夢見てたのとか言われるけど覚えてないんだけどさ。この寝言派な、なんかほらうちの妹とかはちょっと歯ぎしりしちゃったりとか、うん、いびきとかあるけど、私は寝言と寝相が悪い子供だった。
寝言言う人ってめっちゃ言うよね。
ベラベラ喋る人もいるよね。なんかちょっと無遊病の毛がある人が、
そうなの？
らしいよ。
なんか、
どっかが起きてんでしょ、
うんうん、昔ちょっと仕事柄さ、うん、こう2人組でずっとホテルに泊まることが多かったから、うん、いろんなこと泊まったんだけど、なんかね、やっぱ言うこと言わない子はくっきり分かる。言う子は毎回めっちゃ喋る。
ね、
だからバッターが
反応しちゃダメなんだよ。
そーっとして
そう反応すると、うん、なんか、まあ、こっち側が悪いわけじゃないけど、その寝言を言ってる人が良くないらしい
んだ
よね、
うんうん、混乱しちゃうのかな、現実と混ざるみたいな。
そうそう、なんか良くないんだって。
へえ。怖い話になったな。可愛い。
怖いわけではないんだけど。
ちょ、怖い
話じゃない。怖い話じゃないよ。
可愛い。
もしかして
これ。ちょ
っと待って。これは可愛いやつだ。
おや
5歳だ、
ちょっとどうかな。じゃあ判定しますか。それでは判定に行きましょう。私たちの判定は、せーの、可愛い。
これは可愛いんだよ。
これも自分で買ってね。
ねえ、めっちゃいいよね。ね、その日にあったことが夢に出ちゃったんだね。
う
ん、
素直だね。
可愛いよね。5歳ぐらいだとそうだよね。
じゃあもう一ついきますか。
はい。
はい、ではですね、続きまして、ラジオネームおでんでんさんからいただきました。ありがとうございます。可愛いもの、やはりゆで卵ではないでしょうか。綺麗なお肌をゆで卵のようなお肌って例えてるのを聞いたことないですか。そうなんです、ゆで卵はめっちゃ美白でプルプル肌なんです、うん、その上丸顔で透き通るような色白、まさに可愛いの条件を全て満たしていると思います。それでいてタンパク質などの栄養も豊富、しかも1個20円くらいで作れるというコストパフォーマンスの高さ、可愛いを通り越してもはや尊いです。
うん、うん、面白いね。
新しい着眼点がね。
そうですね、
見
てきたんだ。
いきますか、うん、それでは判定に行きましょう。私たちの判定は、せーの、
ああ
はい。
いや、分からなくもないよ、うん、私もゆで卵も好きだ、大好きだし、
うん、私可愛いよりも綺麗かな、
う
ん、
そうね、
うん、そっちに思っちゃう。
ツルツルって感じだよね、
美しいみたいな、うん、かわいい、か
わいい、
かわいい。目玉焼きだったらかわいいかも。
あ、目玉焼きのがかわいいかも、
うん、卵かけご飯はどう。
かわいさもないよ。なくない。
そうかそうか、
ちょっと待って。
あ、じゃあポーチドエッグは。
可愛いかな。
あら可愛い。
ポチテックのが可愛いかな。
味付け卵は？
同じじゃないの？
でもさ、美白じゃなくなってるから。
あ、そういうこと？そういうことか。
ちょっとこんがり焼けてるよ。
それと比べたら普通の白ゆで卵のが可愛いかもね。白のがイメージ的にはね。
他に卵料理何？スクランブルエッグは？
美味しい。
あ、オムレツは？
オムレツも美味しい。
美味しい？かわいい、うん、まあでも分からなくはないよ、
う
ん、
そうい
う風に思うんだなって分かる、
うんうん、
はい、
ありがとうございます。
はい、こんな感じで皆さんも身近なもので見つけたかわいいものやことを見つけたら送ってくださいね。以上、キューマイフィルターでした。
パステルパレット、素晴らしい。
お知らせです。現在ガルパではミッションライブイベントマイティリベンジャーズが開催中です。イベントと同時にレイザー睡蓮のカバー曲クライベイビーが遊べるようになりました。まだプレイされていない方はぜひお楽しみください。その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式ツイッターをチェックしてください。
バンドリー公式 YouTube チャンネル、バンドリーチャンネルにて毎週木曜日22時からバンドリー TV ライブ2022を生放送でお届けしています、はい、さらにアニメバンドリーセカンドシーズンを23時から地上波放送と YouTube にて同時再放送しております、うん、毎週木曜日のバンドリーの時間をお楽しみに。
バンドリーガールズバンドパーティー for Nintendo Switch の追加ダウンロードコンテンツシーズン2パスが好評発売中です、うん、モルフォニカ、レイザー睡蓮も登場し、ガルパスイッチがさらにパワーアップしました。詳細はガルパ公式サイトをチェックしてください。
6月19日までバンドリーガールズバンドパーティー in 富士急ハイランドが開催中。毎年恒例の人気アトラクションとのコラボや、うん、スマホでスタンプラリーなどに加え、今年は富士急でリズムゲームが楽しめるアトラクションも登場。
すごい
ね、うん、今年も富士急ハイランドでバンドリーガールズバンドパーティーの世界を楽しもう。詳細は富士急ハイランド特設サイトをチェックしてくださいね。
昨年上映された劇場版バンドリフィルムライブセカンドステージのブルーレイが7月20日に発売となります。 MC やアンコールパートも含めた全編を収録、リサイズ台本やスペシャルブックレットなどもついてきますよ。発売をお楽しみに。以上、お知らせでした。
シュワシュワ弾けた気持ちの
ラジでは皆さんからのメールをお待ちしています。メールは響きラジオステーションの番組ページにある投稿フォームからお願いします。
はい、響きラジオステーションで無料の会員登録をすると楽屋裏を聞くことができますので、こちらの登録もぜひお願いします。
そしてこのシュワラジを含めて月曜日から日曜日まで毎日17時からバンドリのバンドがラジオをお届けしています。シュワラジと合わせて楽しんでください。
はい、
なんか久しぶりだった、
う
ん、
そうだ ね、
いくちゃんとやるの
本当だね、うん、どれぐらいぶりだったんだろう。
だって
久しぶりだった気がする。
キューマイフィルターが4月から始まったから、
じゃあそれからが来てないけど、
うん、2月とか3月。
あー早いなー、
うん、早いなー、もう半分終わろうとしている。
いや早い、早いな
ー。みんな2022年を大事に生きようね、うん、
まだまだ楽しいことあるから。
そう、大事にしよう。
そうだよ、
バンドリを遊んで2022年を充実させよう
頑張ろう
はい、ということで次回第57回も2人でお届けします。お楽しみに。それでは今回のシュワラジはここまで。お相手は畑沢こと
中上郁美でした。
またね。